人生アーカイブ、耳からのサプリメント、ラジオ運命図書館。皆さんおはようございます。アイテール下田です。この番組はゲストの方をお呼びして、運命の瞬間、人生に大きく影響を与えた瞬間を中心に、ゲストの過去、現在、未来をお聞きする番組です。それぞれの人生の中にあるドラマに、時には感動し、時には元気をもらい、時にはほっと力が抜け、そしてゲストの人生を一緒に応援してしまう、そんな時間を提供していきます。今日一日を穏やかに過ごすための耳からのサプリメントとしてお聞きください。本日のゲストは伊尾佐和子さんです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。はい、改めて皆さんおはようございます。ラジオ運命図書館の時間がやってまいりました。本日も30分間どうぞよろしくお付き合いください。僕ですね、11月に引っ越しをしましてね、東京の家も、ちょっと郊外に引っ越したんですよ。国分寺というところにね。僕順応性が高いんだと思うんですよね。引っ越したら引っ越した街結構すぐ好きになっちゃってね、まあ、なんかもう国分寺も結構楽しいな、1ヶ月ぐらいなんです今ね、大体住んで1ヶ月ぐらいなんだけど、住んだら結構楽しいなと思って、なんかいろいろ見てるんですね。でね、今日ね、ここ収録する前にたまたま駅前でなんかちょっと催し物とかやってて、国分寺って実はね、国分寺で取れる野菜が結構豊富なんですよね。国ベジとかっていうブランドとかつけてて、国ベジとかやって、もういろんなね、それこそ人参とかネギとかいろんなのやって、なんかすごくいいんですね。なんか地元で僕野菜取れるってやっぱいいなと思うし、なんか地元のもの買いたいなと思うし、まあ調子取ってたらものすごい買っちゃって、僕こんなに食べれるのかなって思うぐらい買っちゃったんですけど、でも本当トマトがあったり、いろんなのあっていいなと思いました。ね、ぜひぜひ皆さん、僕もうすぐ順応しちゃうんで、もう国分寺いいとこだから国分寺来てくださいってみんなに言うんですけど、僕の家から富士山もよく見えるしね、まあそんな街なんですね。なんかね、自分のでも住んでる街ってこういいなと思って、こう好きだなと思って見ていくと、そこに再発見っていろいろあるなーなんて、そんな風にも、思ったりします。はい、そんなところでですね、本日も素敵なゲストの方をお呼びしております。本日のゲストは伊尾佐和子さんです。伊尾さんは大阪芸術大学を卒業後、グラフィックデザイナーとして経験を積まれ、音楽活動をされたり、アクセサリーブランドを立ち上げられたりということをされております。その後2012年に日産やベネッセなどの CI を手掛けたパオスの中西元男さん主催のソラムドにて経営課題をデザイン思考で解決する事例などを学び、株式会社エモープを設立されます。また最近では100カスタム100ライフを掲げたコミュニティ、アトリア三宮橋のカフェラウンジをオープンし、すべての人が自分を丸ごと愛する私クリエイトをする社会の実現に向けて取り組まれたりしております。そんな伊尾佐和子さんを今日はお呼びしております。それでは伊尾さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
はい、元気ですか？
元気です。
はい、はい、ねえ、ありがとうございます。ラジオ出ていただいて、
なんか新鮮な感じで、
はい、新鮮な感じですね。はい、僕らはね、それこそね、はい、佐和子さんのさっきのアトリアというところでね、
はい、
バーのママじゃないや、僕はマスターだ。
そうです、そうです。
バーのマスターと
著者バーっていうね、
ね、
はい、
うん、アルバイトじゃない、どういうあれ、
そうですね、著者バーの、うん、 ゲストなんですけれども、うん、設定がバーのマスターの下田マスター と、うんうん、とバイトの沢ちゃんでした。
ね、バイトの沢ちゃんだ、そう。バイトの沢ちゃんっていう、このなんかね、あれで即興でいろいろやりましたね。
はい、楽しかったですね。
楽しかったですよね。うん、ねバイトの沢ちゃん途中で帰っちゃうって、ね、バイトだからね。
ポツンと残されたもんね、ま
あ、そうそうそう。あの時、あれ給料払いましたっけ、僕時給発生したのかな。
ボランティアで。
あれは、ね。いやいやいや、そんなのもありましたね、はいはい、今日はまたちょっと設定が違いますけど、はい、またあの2人で素敵な時間を、作っていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、で今回これはですね、もう伊代さん佐和子さんの人生にスポットを当てる番組なんですけども、はい、まあ、運命の瞬間ということで、うんうん、ターニングポイントを、ね、中心にいろいろお聞きしたいんですけど、はい、早速入っちゃいますね、
はい
はい、まず一つ運命の瞬間って言ったら話しておきたいことを、何がありますか？
そうですね、これかなり悩んだんですけど、いろいろあるなって思った中で、はい、まあ、今の仕事や今の生き方に大きく影響されてるなっていうのが、はい、やっぱり、会社を辞めたことと、辞めた後の出会いがすごく大きかったなっていうところなんですけど、うん、
はい、その話もうちょっと具体的にどのことか教えてください。はい、
まあ、新卒で入った会社に3年ほど勤めたんですけれども、はい、まあ、そこで世の中の社会と、うん、自分が思っていた社会のギャップというか、うん、そういったものに直面したり、デザインの仕事をしてたんですけれども、はい、まあ、デザインって本来会社の理念やそういったコンセプトとか、うん、商品のコンセプトとかに基づいてデザインされているものだと思うんですけど、うん、まあ、そうやって学んできたものが実際は現場ではそういったコンセプトや思いが大事にされてなかったりとか、なんとなく表層的なデザインだけで、デザイン見えないデザインでやったりとかっていう部分がちょっと横に置かれている状況にショックを受けたというか、それで本来の私が学んできた私が考えていたデザインっていうことをまあ、そういった職業に就きたくて退社するわけなんですけど、うんうん、まあ、その後もあてもなく辞めてしまったので今のこう10年前ぐらいの話なので、はい、こんなにこう女性が活躍していこうみたいな風潮も世の中にそんなになかったかなと思うんですよね、うんうん、なので男性社会がベースにあって、まあ、その中で女性の先輩といえば、まあ男性と同じように働くというか、うん、同じように肩を並べて戦っているような女性がいて、うん、いらして、うん、なんかそれが自分が憧れる生き方ではないなっていうところもあって、うん、まあ、それであれば会社の中に長くいるというよりはそういった自分の生き方を自分で作っていけたらなっていうので辞めたんですよね。
なるほど、なるほど、
うん、まあ、ただではそういう本当の理想のデザインであるとか企業の理念だったりサービス、うん、商品のコンセプトに基づいたデザインってどこに行けばできるんだろうっていうので、うん、
はい、
まあ、いろんな書籍を、うん、読み漁るような感じだったり、
ね、自分辞めちゃった、はい、辞めちゃったと
ね、そうですね、はいはい、あとだったか、はい、その時だったかちょっと忘れちゃったんですけ ど、
はい、
で、まあ、自分の生きる上での、まあ、うん、ミッションというか、
はい、
そういったものもその時にものすごく棚卸しをして、うんうん、自分の子供の頃に好きだったことだったりとか、うん、褒められたことだったりとか、うん、そういったものを徹底的に棚卸ししたんですよ、
うんうん、
で、まあ、そういうことをしながら出会った一冊の、まあ、コーポレートアイデンティティの本が中西元夫さんが書かれた書籍だったんですよね、
はい
はいはい、でこの本の中に書かれている事例っていうのはまさに私が学生の時に学んだ、うん、ような、うん、コンセプトも表層的なデザインも、
はい、
一気通貫して表現されているっていう世界だったんですよね、
うんうんうん、
なので早速その先生に、うん、会いに行こうと、
すごいめっちゃ早いですね、
そうなんですよ まあ、会社のホームページ出てきますよね、うん、
はい、
でそこから、まあ、問い合わせフォームから、
はい、
まあ、今社会で働いてて一時デザイナーとして、
うん、
まあ、その時もフリーランスというかね、まあ、どこにも属さずに仕事もしてたんですけど、
うんうん、
そういったところに行き着いたんだけれども、うんうん、私のお話を聞いてもらえませんかみたいな感じだったかな、はい、
うんうんうん、
で突撃したっていう、
そうなんですか、
お話があって、
なるほど、うん、
でも心よく話を聞いてくれて、
会ってくれたんですか、
そうなんですよ、
それもすごいですね、ご縁ですよね、うんうん、
でちょうどその時に、うん、あのストラムドっていう、まあ、そういった考えを持ったデザイナー向けというよりは、うん、どちらかというとあの企業経営する方であったりとか、うんうん、あの大手の組織の中で、うん、デザインに対して意思決定していくような部門で働いている方向けのストラムドという学び屋があったんですけど、はい、まあ、そこを2期生をちょうど募集するから来ないかっていう話があって、うん、でまあ、当時それなり高額 の、 あの学び屋だったので、はい、あの今の私の生活状況だと 100% 行きたいけど参加できないっていうお話をしたら、うん、まあ、ちょっとあの融通を聞かせていただいて支払い方とかですね、うんうん、あの学ばせていただいたり、うん、まあ、先生のお仕事関連 の、うん、あのお手伝いをしたりとか、
はいはい、
そういったことであの真中西先生の元で少し あのお仕事をしたりとか、あの、うん、ストラムドで学んだり、はい、そこで同じような志を持った仲間ができたっていう、
うん
うん、ところなんですけどね。
なるほどですね、はい、そっか。でもその、ね、中西先生のところにこう行こうとしたのはもうなんだ直感みたいな感じなのかな。
そうですね、かなり直感と、ね、もうこれしかないみたいな。
なるほどですね、なるほどですね。
私がやりたかったこれはここ、うん、この仕事だなっていう感覚でしたよ ね、
はい、そっか。 じゃあでも実際行って回ってくれて、はい、で実際 そこで学んだりしたわけでしょう、うん、その時ってどうだったんですか。なんか
もうね、なんか、うん、ビリビリくるっていうか、あの自分が考えてたことがまず間違ってなかったっていう肯定感をもらえたっていうのは大きいじゃないですか、
うんうん、
で、
うん、
同じように葛藤を抱えている、うん、そうしたいけれどもできない、うん、事情がある方たちが、うんうん、あの仲間だったので、うん、まあ、そういった授業中もそうですし、うん、本当そうだよなって思うことだったりとか、うん、あと授業の後の仲間との交流会みたいなところでもいろいろと話し合うことが、まあ、対話の時間がもう繰り広げられるので、うん、そこで得た気づきとか、はい、学んだことっていうのも大きかったです、
ね、なるほどですね、はい、そっか。特に何かあります？特にこれはそこでうわ、ま、学んだことで大きかったなって、しかも今のね、うん、自分にそれが今でもこう何て言うんだろう、生き続いてるなみたいな。
そうですね、やっぱり、うん、デザインっていうものは見えない無形の価値、うん、無形のものをまあ、見える形にしていくっていうことを、まあ、そこが経営と紐づいているっていうこと、
うんうんうん、
そこが一番大きいですよね。現場レベルであると、うん、例えばクライアントの社長に会うことって、はい、ほとんどなかった、
はいはい、
ただやっぱりそういった経営の課題だったりとか、うん、今後未来に、うん、こうしていきたいっていう、うん、まあ、未来に向けての創造性の中のデザインだったりするわけじゃないですか、うんうん、
はいはい、
まあ、そこがそう感じながらも会ったことがない、うん、そういった思いで作られているかわからない現場にいた私からすると、うん、やっぱりそういうことだよなっていう確信があったのがすごく大きかったですね。
なるほどですね、そっかそっか、うん、なんか特にこんな、なんかこれすごい話しときたいなみたいな体験とかある？
そのデザインを、デザインというかね、ブランディングをしていく中で、はい、やっぱり経営者から直接依頼を受けなかったとしても、うん、最終的には経営者との対話の中で生まれてくる信頼関係に基づいて、はいはい、デザインまで、まあ、コーポレートアイデンティティなので、はいはい、まあ、シンボルマークだったりするんですけど、はい、ネーミングだったり、はい、そこが生まれてきてるっていう裏話とかがすごく面白かったですよね。だから現場でデザインを起こしてると、うん、そういうところとちょっと乖離してる感覚になっていたんですけど、
うんうん、
やっぱり経営者が本当に自分のミッション、うん、自分個人のミッションと会社のミッションと照らし合わせたところで、うん、新しいブランドができたり、うんうん、会社の未来ができているっていうところが大きな、うん、まあ、気づきですよね。
なるほどね、はい、なるほどね、そっかそっか。だからそれが何だろう、要は形、思いをこう形デザインになっていくわけじゃないですか。
そうですね、はい。
でも思いって僕ちょっと思っちゃうんです、経営者の人がじゃあそう思いって言ってるけど、うん、自分で自分の思いって意外と分かんない人って多いんじゃないかな、
うん、
と思うんですよね、はい、なんか分かってるようで分かんないっていうのかな、
うんうん、そこをまあ言語化したり、うんうんうん、シンプルにしたりすることによって、
うんうん、
他の人にもその思いとか、うん、まあ、ソウルフルな社長の思いが 社員、うん、あの大きな企業になるとね、会ったこともない社員とかもいる中で、うん、本当にそのアイデンティティが新聞になって伝わっていくっていう、うんうん、あのまあ、そういう魂のこもったものなんですよね本来で、うん、なのでそこでそんなにそ、うん、あの安い単価でできるようなことでもないっていうのも、うんうんうん、あの思ったりとか、
うんうんうんうん、なるほどね。これさ、現場のその言語化にならないようなものを形にしてあげる時のコツって何なんですか。
コツ、
うん、
あでもだいたい、うん、顕在化してないじゃないですか、
はいはい、
本当の自分のお願いとかっていうのは、うん、
してない、
うん、なんか違うことを言ってたりするんですよね、
はいはい、そうですよね、うんうんうん、
でも本当にそうなのかなっていう問いを持つことですよね、うん、聞いてる側
は。なるほどね。鵜呑みにし、ちょっとあれかもしれない、鵜呑みにしないみたいな感じ
で、そのまま聞くのが上手な人とかっていうのはいると思うんですけど、うん
はい、
なんで本当にそれやりたいんですかとか、
うんうん、
まあ、若干こう綺麗事に聞こえた時とか、
はいはいはい、
そういう時に突っ込んだりす、うん、できるかっていうか、
うんうん、
目上の方だったりすると、うん、まあ、そういうコミュニケーションってなかなか難しかったりするんですけど、そうですよね、うん、まあ、それは第六感的なものもありますよね、
うんうんうん、
本当にその人が言ってる言葉が本当なのかなっていうところで、
うんうん
うん、突っ込んでいくっていう。
なるほど、なるほど。ちょっと勇気も必要だね、そこ。
そうなんでしょ、
ね、
だからもうすごい、
お客さんだしね、
自分に信頼を置くっていうことと、
うん、
私がすごい大事にしてるのはその方のことを 100% 好きになっている状態。あ、
はいはいはいはい、
でそこに疑いを持たないっていうところに立った時に、うんうんうん、初めてその人に突っ込んだコメントができるっていう、
ね、なるほど、なるほど。そっか、またなんか僕コツシリーズ聞いちゃうんだけど、うん、好きになるコツって何ですか。そのだって全員が全員そんなに、なんだろう、自分と相性の合う人なっていう人ばっかりじゃないでしょ。
そうですね、うん、ただやっぱり人間って多分、うん、長所も短所もというか、うん、凸凹があるものじゃないですか、
はいはい、
でそこがいいところも、もちろんいいところも見る、
うん、
でもへこんでるところとか今課題に抱えてることも見る、
うんうんうん、
でもやっぱりその人の未来が明るいものであったりとか、
うんうん、
その作り出したいものっていうものが絶対的な信頼を持つっていうところで、
うん、
疑わないってことですよね。それしかないなっていう。
なるほどな。そっかそっか、うん、あでもなんかいいことを教えてもらった気がするね。やっぱり好きになるっていうことはすごく大事だね。
そうですね。その人の未来を信じるっていう、はい、その人と自分の未来を信じるっていうのもしてることかもしれないですね。
なるほどですね、うん、そっか、はい、ありがとうございます。そしたら一回ここでジングルちょっと挟みたいなと思います。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、ラジオ名図書館後半に参ります。伊藤さん、もう一個くらいなんか運命の瞬間とかあったらこう出てくるものあります？
そうですね、はい、
う
ん、でまあその学び屋で学んだことを生かして、
うん
うん、まあ、自分がデザインの仕事ってクライアントの仕事でもあるので、自分の本当の願いで自分が好きなことだったりとか大切にしていることを詰め込んだものを作ることで、うん、まあ、クライアントの気持ちもより分かるようになるかもしれないっていう、
はい、
まあ、自分が自社事業をやるっていうことを始めたっていうのが、
うん、
まあ、アトリアなんですけど、
うんうん、
まあ、それを始めたことはまた大きな転機だったかなと思います。
ですよね、
はい、
アトリア、もうちょっと具体的にどんなことしているとかちょっと説明していただいてもいいですか。
は
い、
できた時は、うん、ウェブマガジンで、うん、その中に自分たちが本当に等身大の私としてこういう情報欲しいよねとか、
うんうん、
こういう体験したいよねっていうものを詰め込んだり、うん、イベントにしたりとかしてたんですけど、うん、今は、三宮橋っていう場所に、
はい、
カフェラウンジ型のコークリエーションスペースを運営して、 まあ、そこで起きていることすべて、
はい、
まあ、コミュニティ全体がメディアというふうに捉えて運営をしてるんですけど、
なるほどなるほど、ね、ご飯もね、ご飯も美味しいんですよね。僕結構ご飯食べてね。
そうなんです、つぐごとカフェという、はい、お味噌汁中心の ね
、はい、素敵な感じの ねあれですよね、はい、そっか、だからそこで、そっか、そこで起きてることが全部が
今
さっきなんてメディアって言いましたね、
はい、
起きてること全部メディア、それいいですね。
そうなんですよ ね人もメディアだし、
うんうんうんうん、
何も電波に載せなくても、うん、ウェブ上に載せなくても、うん、そこで起きてることって全てストーリーがあって、
うんうん、
その人の物語があってって思うと、はい、やっぱり、全てがメディアだなっていう風に、うん、
ですよね、
はい、
それこそ100人100通りとかって言ってるでしょ、
はい、
だから それぞれの人の中にね、でも輝いてるものがやっぱり、
そうなんですね、これまで の、うん、その人の人生の物語であったりとか、
うんうん、
そこでなぜ場を開いてあるであるとか、
うん、
そこで出会った人たちのご縁であるとか、うん、全てが面白いですよね、
うん、ですよね、はい、ですよね、そうそう、そっか、これさ、でもそういうふうにこうそういう思いに至るようになったプロセスって、まあ、ちょっと今お話ししていただいた中にもあるのかもしれないけど、なんだろうな、自分の中でそういう風に変わっていったものって何かあるんですか。例えば子供の頃からとかね、
うん、はいはい、一つは女性の働き方っていうところ、
うんうん
う
ん、
で、意外とみんな本来の自分に目覚めて生きるっていうことがしづらい社会なんだなっていう気づきが一つ大きいのと、
うんうんうんうん、
とはいえフリーランスになって活躍するっていう難しさであったりとか、
うんうん、
フリーランスで、
うん、
仕事をし続けたその先っていうのってどうなっていくんだろうっていうことを、
うん、
そんなに想像できずに開業したりしているっていうこと、
うんうん、
もう一つはやっぱりクリエイターの生き方とか働き方っていうところに、
うん、
まあ、今の日本に課題があるなっていう、
うん、
まあ、その3つですよね、う
ん、なるほどね、なるほどね、そっか、沙保子さん自身は自分らしさって今どのくらい表現できてる、
うん、そうですね、うん、だいぶもう丸ごと表現してるかなみたいな、そう思えてきたのは本当にこの三宮橋っていう場所、2018年4月にオープンしてるんですけれども、
うんうん、
まあ、その時から約1年半ぐらい経ったんですけど、
うんうん、
あ、自分でコンセプトを作ったけれども、
うん、
体感しながら皆さんの生き様を見せてもらいながら、
うんうん、
自分自身もこのコンセプトを感じて生活してきたので、
うん、はいはい、
こういうことだなっていうのがやっと感じられるようになったっていう。
なるほど。そうか、で、それはやっぱいろんな人の見てってそのにも影響もされながらってことなんですか。
そうですね、
うん、
はい、っていうのとやっぱり、うん、ちょっとこう訓練みたいなものというか習慣というか
はいはい、はい、
そういうものは大事にしてきましたよね。
それ どういうことですか。
例えば、うん、やっぱり人って私もスタッフとか仲間がいるんですけれども、
はい、うん、
恐れが立ち上がる時ってあるじゃないですか。
ある、
自分のことを信頼してもらえてないのかなとか、これお願いねって言ってもやってもらえてなかったりとか、
はいはい、
自分って影響力ないのかなとか、
うんうん、
そういうふうに感じた時に、
うん、
まあ、前は恐れがそのまま立ち上がって、
うん、
ちょっとこうなんていうのかな、攻撃性のあるような言葉だったりとか、
うん、強い言葉にな
っちゃってね、なんでやってもらえてないのだ、ないんだろうとか、
うんうん、
本当にこれ話聞いてたのっていうような感じに、
うん、
まあ、なって反射的になってたなと思うんですけど、
うんうん、
まあ、この自分との対話っていうのを大事にしていて、
はいはい、
そのなんでやってもらえてなかったんだろうとか、
うん、
なんで聞いてもらえてないように私は感じてるんだろうっていうのを、
うんうん、
一旦その相手じゃなくて自分が感じてることだけなので、
うん、はいはい、
自分の内省につなげて、
うん、
行くっていうような、
うんうん、
コミュニケーションの訓練を、
はい、
まあ、日々してるというか、
なるほどね、
その中で、まあ、それは自分の世界なんですよね、
はい、
見えてる世界で、
はいはい、
たまたま単に忙しかっただけとか、
うんうん、
私の影響力がないとかそういうことではなくて、
うんうん、
向こうにも事情があるっていうことだったりとか、
ね、うん、
まあ、そう思うと、
うん、
全部自分が見えてる世界を作り出してるんだなというふうに捉えられると、
うんうん、
すごく自分も楽だし周りにも優しいコミュニケーションになれるっていう、
うんうんうん、確かにね、
はい、
そうなんですよね。だから見え方って本当自分がどう見てるか
大事
であって、
はい、
それで受け取り方がね 自分の受け取り方が違うんですよね。
そうなんですよね。なので自分の意識次第で、うん、あの見えている世界を作っていけるっていうことでもありますよね、
うん、なるほどなるほど。そうですよね。でもそれに気づかれてそこってやっぱりこう訓練というかね、そういう見え方のこう習慣づけをしていくって、
うん、そうなんですね。ちょっとしたまああの、うん、筋トレみたいな感じだなって思ってます、
ね、筋トレか、なるほど、いいですねなるほど。でもそうすると気づいたら変わってるみたいな。
そうですね、どんどんまあ自分の恐れだったりとか自分の思考のパターンとかも見えてきたりして、はいはい、まあ、自分自己共感、うん、よしよしって自分にまずは自分を愛しく感じるとか、うん、まあ、自分のことをあのきちんと優先させるっていうことができるっていう、
は
い、
なるほど、
はい、
あ、いやいや、それは素敵な話です、はい、ありがとうございます。はい、ではね、ここでまたちょっと一旦ジングルを挟んで今度は未来日記のコーナーに行きたいなと思います。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
未来日記のコーナーです。ゲストの沙和子さんには未来の自分になりきって日記を書いてきていただきました。沙和子さん、いつの日記ですか？
はい、これは5年後の日記です、
はいはい、
5年後のなので令和5年12月8日、
はいはい、の日記ですね、
はい
はい、ではそれお読みください。
はい、今日はここ5年5年通って自然と自分につながってミッションを見つけるためのリトリートクラスを開いているハワイで過ごしていました。2年前から仲間と日本人の親子で生活しながら自己探求自己創造性を育むリトリートスクールを運営しながら執筆講演の準備をしたり創作活動をハワイでしています。今日は来月のニューヨークにおいて日本の精神性を伝える場のタイムスケジュールを作成していました。夕方日本のアトリアホールディングスの代表たちとオンラインミーティングをし問題の相談やメンターセッションをしていましたが、みんな個性的でエネルギッシュなメンバーばかりでこちらがいつも刺激触発され新しいイマジネーションのきっかけをもらっています。夫は子供たちと日本のスクールに通いながら夏休みなどの長期休みは家族でハワイ、シンガポール、ニューヨークなど拠点で一緒に過ごしています。夫は会社引退後子育てを中心にしながらもこれまでの経験値を私の会社や他の企業に顧問として仕事に時間に縛られない生活をしていて充実した日々を過ごしています。今日は離れている時の日課のズームで顔を見せてくれました。子供たちは各地に友達がいてグローバルな視点で社会を見ているので時にハッとする視点をもらっています。本当の意味でのグローバル視点は子供たちから教えてもらっている気がします。日本に戻ったらアトリア三宮橋にみんなに会いに行きお味噌汁を食べに行くのが楽しみです。
はい、ありがとうございました。未来日記のコーナーでした。はい、エンディングのコーナーになりました。未来日記ありがとうございました。
楽しかったです。
ね、いいですね。ハワイから帰って味噌汁っていう。
そうですね。
いや、これいいなと思って。
でもなんか、うん、絵が見ながら、うんうん、その時のイメージしながら読むと、はい、実現したような気持ちになりますよね。
ね、本当本当。いや、僕もなんかすごいイメージができたし、はい、うん、すごくなんか温かい日記だなと思いました。は
い、
はい、多分なってますんで、5年後僕は5年後じゃハワイ遊び行きますんで。
そうですよね。
はい、読んでください。ハワイで
楽しみです。
はい、ね、そんなことでありがとうございました。はい、もうあと1分ぐらいになってきたんですよ。どうです、今日お話いただいて。
そうですね、改めてやっぱり自分の天気だったりとか、はい、未来のことっていうのを、ね、はい、考えてみる時間をもらえて本当に有意義な時 時間を過ごせました。
いやありがとうございますね。なんかね、でも僕本当これでね、なんかいろんな人の、まあ、過去もそうだし、ね、過去と未来を聞いてるってすっごく楽しくて、なんか今日ももう、
羨ましいです。
羨ましいでしょ。羨ましいでしょ。本当、いや僕もこれやっててよかったなって、
うん、
本当思うんですよね。
ね、素敵な企画でしたよね、本当に。
はい、ありがとうございます。褒めていただいて。
ね、
ただただもうそうは言いつつももうちょっとお時間になってきてしまったんで、はい、この辺でもうこの番組も締めていきたいなというふうに思います、はい、本日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでラジオ運命図書館、本日のゲストは湯尾沢子さん、パーソナリティは空いている下田こと下田直人でした。それでは皆さん今日も良い一日をお過ごしください。いってらっしゃい。